ございます。いつもの方も初めての方もようこそおいでくださいました。神様あなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますようにと祈ります。短く祈ります。私たちを愛してやまない主イエスキリストの父なる神様、今朝も目覚めが与えられ、またここに来たいという思いが与えられ、またそれが許される体力が与えられ、そして共に集うことが与えられましたことを感謝いたします。あなたが私たちを恵もうとして待っていてくださることを感謝いたします。どうか多くの人たちの祝福の源となるために、あなたの豊かな油を注いでくださいますように、御言葉をよく理解し、また御言葉に基づいた良い生活習慣を身につけていくことができるように、主がどうかこの時を豊かに祝福してください。小さなものが建てられておりますが、このものを清め、またあなたがお語りになりたいことを分かりやすく語ることができますように、そして御霊ご自身がお一人お一人の心の中に御言葉を刻んでくださりますようにお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日は私の愛する子という題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。お手元に週報がありますでしょうか。今日も例によってですね、起承転結の4つの部分に今日の聖書の箇所を分けてみました。まず木のことの起こりの部分ですね。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。これが今日のことの起こりの部分です。それから6日経ってというのは、シモン・ペテロという人物がイエス様のことを、あなたは私を誰だというかという問いかけに対して、あなたは生ける神の御子キリストですと信仰告白をして、そしてこの岩の上に私は教会を建てる、そして天国の鍵をあげよう、そしてその時からイエス様はご自分がエルサレムに行って多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないということを弟子たちに示し始められました。前回見ましたシモン・ペテロはイエス様をいさめ始めてですね、そんなことが起こりませんようにと言われるんですが、でもイエス様は下がれサタンと言ってですね、そのペテロを退けて、そしてあなたは神のことを思わないで人のことを思っている、そして弟子として私についてきたいと思うならば、自分を捨て、自分を十字架を打って、そして私についてきなさい、たとえ全世界を手に入れることができても本当の命を失ったとしたら何のご利益があろうかと主はおっしゃっていかれたんです。それから6日経ってイエス様はサンバガラスと言ってもよいようなペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人を特別に選ばれまして、彼らだけを連れて高い山に導いていかれます。タボル山という山か、ヘルモン山なのか、メロン山という山なのか、とにかく分かりません。詳しいことはいろんな仲介書を読んでも確定できません。しかしとにかく恵みの高き根であったことは間違いありません。高いところに登りますと遠くまで全体を見渡すことができます。先週は私火曜日にお休みをいただきまして、筑波山に登ってまいりました。この約2時間近くかかるんですけども、うろうろしてるとですね、でも筑波山は800メートル、まあ、900弱あるんですけども、でもですね、天気が良ければ関東平野ずっと見渡すことができて、スカイツリーもちょこんとこう出てたりとかですね、遠くに富士山が見えたり、また霞ヶ浦が見えたりですね、本当にこうパノラマが広がっているのです。そしてちまちまと動く自動車を見ていくとですね、ああ神様はこんな風に私のことを見てるのかなと、天から神様は私たちの日常生活をご覧になっているんだな、でも神様は本当に一羽のスズメでさえも心を止めて目に留めていてくださるから大丈夫なんだということで、いろんな些細なことで悩みやすい私たちがですね、大きなまたリラックスをいただいて、また新たなですね展望を持って、期待を持って山を降りることができます。ペテロとヤコブとヨハネ、 この人たちだけを連れて行ったのはなぜなんでしょうか。おそらくイエス様は全員に声かけをしたのじゃないかと思います。今から山に行くけれども一緒に行くかい。ところがですね、おそらく招きに応答したのがこの3人だけじゃなかったかと思うんです。いやー、ちょっと高い山に登るなんてしんどいから嫌です。山登りなんて苦手です。汗かきたくないです。辛いこと嫌なんです。楽なことが好きなんです。ロープウェイ登るならいいですよ、
ロープウェイかケーブルからビーンって言ってるんですよ、あっという間に登るなら行きましょうかみたいなことがあるかもしれませんが、
目撃者として証言者として3人は必要だということで、イエス様はこのペテロ、ヤコブというはね、求めるものに豊かに与えていかれるうちはもっとイエス様についていきたい、もっと信仰の深みを知りたい、もっと素晴らしい本当に福音を福音として理解したいというその求めに応じて、彼らを私と一緒に来なさいということで、特別に内弟子のような形で12人いましたけれども、その中の3人特別ですね、抜擢されて特別訓練、コーチトレーニングを始めていかれるのです。それが小鳥の起こりです。起承転結の章の部分に移ってまいりましょう。山の上で彼らは素晴らしい光景を見ることになります。普段この地上で見ることのできない霊的な世界と申しましょうか、非常に幻想的な、そしてありえない光景がそこで繰り広げられていくのです。そして彼らの目の前で御姿が、イエス様のお姿が変わっていかれます。そして御顔が太陽のように輝き、御衣は白、光のように真っ白になっていきます。しかもそこに旧約時代の預言者であるモーセとエリアがイエス様と一緒に現れてお話をしている、そのような光景が繰り広げられていくことになりました。ルカの福音書で同じような記事を見ますと、祈るために山に登られたとルカは解説しています。お祈りをするためにもともと山に登られた、そして祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いたと聖書は語っています。祈っている時に人はですね、神々しい姿に変えられていくということがあり得ると思います。モーセでさえも、あの律法に仕えるモーセでさえも、神様と顔と顔と合わせてお祈りをしているとその顔が輝いてですね、恐れ多くて近寄れがたなかったという状態が起こりました。イエス様は何を祈っていたのでしょうか。ヨハネ17章5節を見ますと、こんな言葉が、祈りの言葉があります。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。ヨハネ福音書にはそんな祈りの言葉があります。イエス様が祈られた大祭司の祈りと言われるあの17章ですが、御そばで私を栄光で輝かしてください、天のお父さん。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光、神の本質の輝きそのものの、その輝きで私を輝かしてくださいとイエス様は祈っていかれたものと思われます。そうしますと、肉体をまとわれ地に降りてきてくられ、普通の人間と全く変わらないように見せかけていながら、実はその方こそ本当に天地万物を作られた荒人神であられるということが明らかにされていくのです。本来のお姿が明らかにされました。やがて復活し昇天された後のイエス様のお姿でもありますし、やがて再び来られる再臨の主のお姿でもあります。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に就かれましたとヘブルは語ります。まさに直視することができない 太陽よりも眩しい神々しいその輝きの中で、彼らは光に包まれて圧倒していくことになりました。そしてそこにモーセとエリアという人物が現れてイエス様とお話ししていました。 ルカの福音書ではその会話の内容もコメントされています。そこではイエス様がエルサレムで遂げようとしている5歳をこれからいよいよ十字架に向かわれていく、そしてボコボコにされてボロ雑巾のように捨てられて十字架の上で神の手さえも見捨てられていく、その十字架の苦しみの死に至る苦しみがエルサレムで遂げようとされている、そのことを通して救いが成し遂げられていく、その十字架のことに関してその5歳後についてこの地上の最後について一緒に話していたということであります。ある方はおっしゃるかもしれません。ペテロやヤコブやモーセは、ごめんなさい、ペテロやヤコブやヨハネはですね、そこにいるイエス様ともう一人のもう二方がですね、どうしてモーセとエリアだと分かったんでしょうか。多分霊的な直感が与えられると思いますね。天国に行くとですね、若くして召された方もいますし、年配になって召された方もいますし、本当に生まれてくる前に召された方もいますけれども、でも天国に行くとですね、あ、誰々ちゃんだとか、誰々さんだってすぐ分かるらしいです。それ、あ、あの先生だ、あ、あの兄弟姉妹だ。それはホーリーゴーストのささやき、聖霊のささやきというふうに言えるかと思います。霊的に直感で、あ、この人モーセなんだ、あ、この人エリアなんだってすぐ分かってしまう、そういう悟りです。モーセというのは一体いかなる人物だったのでしょうか。信仰によって歩んだ人物として聖書は数えます。もともとヘブル人、イスラエル人でしたが、エジプトの王子として育てられた人物です。しかし成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と一緒に苦しむことを選び取ります。なぜかモーセはキリストの家に受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思ったからです。モーセは報いとして与えられるものから目を離さなかったと聖書ははっきり語ります。あ、この神の民と共に苦しむことこそ本当のご利益があるんだとモーセは見ていたんです。これこそ本物だ、見せかけだけの一時的なご利益じゃない、ただ病気が治るとか思い通りになるとか無病息災とか商売繁盛とかそういうレベルのご利益ではなくて、本当に永遠に変わらない神が報いてくださるという報いがある。ですからモーセはキリストの上に受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思って、モーセの人生は大きく方向転換していきます。方向転換しなければ何一つ不自由しない人生だったでしょう。地位もある、名誉もある、全てがありました。エジプトの王子様なんですから、帝王学なんていうものも学んでいたことでしょう。ところがモーセはそれを全部捨てて歩み始めます。まさに信仰によってキリストのためにばかりなっていく人の一人だと思います。この世的に見たら何あの人、頭おかしくなったんじゃないって言われるかもしれません。でもモーセは大真面目に神の民と苦しむことを自分で選び取ったんです。こっちの方が私すごい、私こうしたいんだと、彼はいやいやでもなく強制されてるのでもなく自分から進んでキリストにある苦しみを選び取っていきます。そういう人物がモーセです。しかしモーセは本当につらい経験をしていきますね。出エジプトという歴史的な出来事を導きますが、その後ですね、ものすごいたくさんの人を導かなきゃいけないというですね、超大変な牧師先生になるんですよね。何百人どころじゃありませんよ。何千人何万人という人がそこにぞろぞろぞろぞろついてくるんです。で、みんな文句ばっかり言うんです。肉が食べたくなったとかですね、水がないとか、その散々こう、お前がなんでこんなリーダーやってるんだとかって散々いろいろ言われてですね、でもモーセは本当にその中で謙遜にされて、言い返すことは一言もせずに、主よ、助けてください、主を憐れんでくださいと言って、ひたすら祈りに向かいます。そういう中でモーセは地上で最も謙遜な人物に変えられていきます。しかしモーセにもいろんな欠点や失敗がありました。そして最後に約束の地を目の前にしながら、ピスガという頂の上からその遥か向こうの約束の地を眺めることしかできずに、そこに入れなかったんです、実際に。父浦恵み教会という教会にはチャペルピスガというですね、 納骨堂を兼ねた素晴らしい礼拝堂があるようですけれども、私一回だけ見に行ったことがありますが、素敵なこのそのピスガの頂からですね、眺めたその光景、それは約束の地だったんですけど、自分は実際に入れなかったんです。肉体を持ったこの地上の人生の中では、モーセはこうして主の命令によって、主のしもべモーセはモアブの地で地のそのところで死んだと聖書は語ります。モーセが死んだ時は120歳。しかし皆さん、ぜひこのようなことを目指しましょう。モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず、気力も衰えてなかった。60歳70歳になってもロックスターやってるような状態ですよね。ライブコンサートでバリバリやってですね、もう全然体力ある、気力もある、パワーもある、そういう人物がモーセです。120歳になっても衰えない。彼の目はかすまず、気力も衰えてなかった。そして聖書は語ります。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。主は顔と顔とを合わせて選び出されたと聖書は語ります。旧約聖書中最大の預言者と言ってもよいでしょう。その人物がイエス様と共に現れてお話をしていたのです。もう一人のエリアという人物についても見てみましょう。エリア、有名な人ですよね。竜巻によって天に上げられた人です。時に一時的に鬱になった人ですね。でもバールの預言者450人と対決しましたよね。火をもって答える神、その方が神である。俺はバールの預言者たちを、まあ、自分たちの神を呼んでみろ。寝てるかもしれないし、ちょっと昼寝してるかもしれないから、もっと騒いでみたらどうか。一向に火は降り注いでいません。しかしですね、エリアはですね、もう水を何度も何度もかけなさいって言ってですね、その生贄の滝の上に全部水バーバーかけてあったんですね。主に祈るんですよ。主よ、この祈りに応えて誰が神なのかを明らかにしてください。ダーンってですね、雷のようにですね、火が降りてきまして、そして全てが焼き尽くされて水は全部蒸発してしまいます。エリアという人物はマラキ書にこんなふうに予言されています。やがて救い主メシアが来る前に、まず最初に使わされる、それがエリアだ。そのことに関しては今日のところでもコメントがありますけれども、今日はそのことは詳しく触れないようにしたいと思います。さあ、起承転結の天の部分を見ていきましょう。3番目のペテロという人物が口出しをしていきます。彼は何を喋ったらいいのか分からなくなったので、とりあえず何かを口走ってしまいます。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは本当に素晴らしいことです。もしよろしければ私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアさんのために1つ。しかし彼がまだ話している間に結論的なことが語られていきます。起承転結、ケスの部分です。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中からこんな声が聞こえてくるのです。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい。それは天にいます私たちの父なる神様、主イエスキリストの父なる神様、すべての生きとし者の生きとし生けるものの父なる方、すべての父と呼ばれるものの源である天の父なる神様の声でした。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい。弟子たちは非常に応じまどってですね、ひれ伏して怖がっていきます。しかしイエス様は彼らに手を触れられて、起きなさい、怖がることはありませんよと声をかけてくださいます。そんな中でイエス様がそのように起きなさい、怖がることはないと手を触れてくださって、彼らが目を上げてみると、もうモーセもエリアも跡形もなく、イエス様だけがまた普通のお姿に戻ってそこに立っていらっしゃった。そのようなことが山の上で繰り広げられたのです。 今日のメッセージのタイトルに、つけました。私の愛する子というのは、この結論の部分で語られた主の言葉の中に、天の父なる神様の御言葉の中にあります。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様の存在そのもの、あるいはその全てのことを天の父なる神様は喜んでいらっしゃった。そしてイエス様の言うことを聞きなさいよ。そうしたときにあなたも神様の子供になれますからね、という、福音がそこに、語られているかと思います。実は聖書が語る、福音と呼ばれるメッセージがありますけれども、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、その4人の、執筆者がですね、福音書を書いているわけなんですけれども、それぞれに切り口が違います。マタイが語る福音とはインマヌエルです。マタイが語る福音というのは、神様ってどっか遠くにいる方じゃなくて、いつもあなたと一緒におられるんですよ。孤独の隣に神様はあなたと一緒におられるんですよ。誰も私の苦しみや悩みなんか分かってもらえない、分かってもらってたまるか。誰も話さないぞ、俺の悩みは、本音は話さないぞって言ってる人がいますけども、しかし神様はちゃんとその人と一緒におられるんですよね。で、全てご存知です。 Nobody knows but Jesus。全部、誰も私の苦しみや悩みを知ってもらえてない。だけどイエス様だけは私の全てを知っていてくださる。そして一番そば近くに寄り添って、いつも四六時中いつも一緒にいてくださる方、それがマタイの語る福音です。神様という方はどこか遠くにいる方じゃない。いつもあなたの味方として、あなたの傍らに、そばにいてくださる。ですからマタイはですね、インマヌエルで始まってインマヌエルで終わります。イエス様の別名がインマヌエルという名前になることが、最初に語られますが、一番最後で、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと語ります。神様が一緒にいてくださるということは、つまり神様に受け入れられているということじゃないでしょうか。もうそばに寄ってこないでって言われたらですね、それは受け入れられてないということでしょう。でもどうぞどうぞ来てくださいってウェルカムされたら、それは受け入れられているということでしょう。そして神様がそば近くにいつも一緒にいてくださるということは、あなたが完全に受け入れられているという証拠です。もうすでに完全に丸ごと受け入れられているんです。ありのままで愛されています。しかしありのままでいいよって言ってるわけじゃないですね。そこからキリストのようにどんどん変えられていくことを主は鍛えていかれます。しかしとにかくこの方は、私たちを神の子供とする、神様に愛されている子供にする、あなたが神様に喜ばれている子供にする、そのためにイエス様はこの地上に来られました。そのために十字架に向かわれていかれました。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったとヨハネ福音書は語ります。とにかく私自身が、そしてあなた自身が、天の父なる神様から、これは私の愛する子だよ、あなたは私の愛する子だよ、私はあなたを、この人物を喜んでるよ、というふうに言っていただける、それは本当に素敵なことじゃないでしょうか。親でさえもですね、その愛に限界がありますので、親の言う通りにして、親の期待通りに育っていけばですね、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶみたいなことを言えるかもしれません。ところがですね、そうは問屋が下ろさないですよね。親の言う通りに育つなんていう子供は一人もいないと思います。だんだん生意気になってきたり、反抗期になってきたりですね、親を怒らせることの天才みたいな状態になってきますよね。うちの息子ちょっとそれに近づいてきます。もう毎晩のようにですね、私の妻からですね、怒り狂ってます。早く寝なさいとか、何これ片付けてないのみたいな。しかしですね、それでも可愛いですよね。親ばかりですよね。でも、これは私の愛する子っていうふうに、あなたが神様に言ってもらえたら、すごく素敵じゃないですか。
あなたのことを喜んでるんだよ、あなたがそこにいてくれるだけで嬉しいんだよ、存在の喜びと言いますけども、あなたが何をしなくても、奉仕なんかしなくても、実際献金なんかしなくても、ただそこにいてくれるだけで私は嬉しいっておっしゃってくださる、あなたの存在そのものを喜んでいてくださる方が天の父なる神様なんです。なぜかというと、あなたの作り主さんだからです。あなたをデザインしてメーカーさんとして組み立てたデザイナーでありメーカーさんでありますから、最高傑作なんですよ。私が手塩にかけてデザインして、そして世界でただ一人しかいない特別なユニークな存在として作った神の最高傑作、マスターピース、それがあなたなのです。しかし私たちは本当に愛されている子で喜ばれている子だったんですけども、本当に反逆してしまいました。飼い犬に手を噛まれるみたいなことがありますけども、神様に対して私たちそんなことをしちゃったんですよね。神様が本当に可愛がって可愛がって育ててくれているのに、ガブって神様に噛みついてですね、そして神様を殺そうとし始めるんです。それが人間が犯した罪というものです。神様を飼い主とすることをやめて自分が主人となって生きる、神様なんかいなくても私生きていけるという思いの中で、神様なしで自分の人生を生き始めようとする、神様を心を尽くしてより頼むことをやめて自分の悟りに頼り、心を尽くして自分に頼っていく、自分を信じていく、その時に私たちは本当に愛しがたい子、ありがとうのあの字も言わない子供、やってもらって当たり前で一体何様だと思っているのかと思うようなとんでもない子供になっていったのです。神様の前に感謝を知らない、ありがとうのあの字も言わない、文句ばっかり言う子供です。バッサバッサと親を切り捨ててさばいて、本音と建前が違うとかですね、言ってることとやってること信じてること違うでしょお父さんお母さんみたいなことを言い始めてですね、もう散々ですね、もう文句しか言わない、具合が悪いとかね、もう腹減ったとか、もうそんでもいろいろ文句ばっかり言ってですね、都合のいい時だけ親を利用します。それは本当に親にとってちょっと悲しすぎることかもしれませんね。私も記憶にあります。学生時代あまり親に電話しませんでしたから、普通の時は。でもちょっと財布が寂しくなってきたかなという時にはですね、なんか電話するんですよね、忘れかけた頃に。でお母さん元気とか言ってですねなんかいろいろ話して、実はちょっとお金がですねみたいなことで仕送りをちょっとお願いしますみたいなことを言ったりしたことがありますが、でも私たちは親のすねをかじれるときにはかじれるだけかじって、かじれなくなったらさようならみたいなことがありえるかもしれません。本当に自分勝手なバカなんですよね。神様の前に私たちはそういう存在なのです。本当に悪い子だったんです。しかし神様は本当に究極の親バカのような方ですから、どんなに私たちが悪い子になってもその悪い子である私たちを見捨てることができないんです。片時も忘れることができないんです。忘れようと思っても忘れられない、あの子は一体今何をしているだろうか、どこで、また自業自得かもしれないけど、また見かねてた錆でいろんな辛いことをやって、また自分で苦しんで、また辛い思いで夜も眠られなくなってるんじゃないかと神様は心配なさるんです。いつも親というのは何年になっても子供のことを心配するらしいですね。あの子は今元気で生きてるかな、幸せになってるだろうか。神様は私たちの親以上にそのことをいつもあなたの幸せな、あなたがどんな風な人生を今生きているのか、そのことをいつも気にかけてくださっています。ですからそんなあなたの犯したすべての過ち、すべての負債を肩代わりしてくださるんです。全部尻拭いしてくださいます。それが十字架です。私たちがまだ罪人であったとき、キリストがあなたのために、私たちのために十字架で死んでくださった。そのこととして神様は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられると語ります。十字架は神様が本当に私たちを愛するために
選び取ってくださった、すべての尻拭いをして肩代わりをして全部水に流そう、あなたがあたかも罪を犯さなかった人物のごとく、本当に再び私の愛する子として全面的にあなたを受け入れるよ、あなたの存在そのものを喜ぶよ、それだけじゃなくて神の子供としてやがてあなたはイエス様のようなものに変えられていく、そんなふうに主は私たちを愛して喜んでいるからこそ時に厳しいことも語ってくださいます。そして鍛えてくださいます。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。神様は今日あなたにもそんな風に語りかけてくださっています。皆さんはそのような神様の語りかけにどのように応答レスポンスをなさるでしょうか。礼拝というのはコール&レスポンスと言われます。神様からの語りかけがまずあって、それにどう答えるかというのが私たちの礼拝です。私たちが神様を愛する前に、まず神様が惜しみなく至上の愛を持って私たちを愛してくださいました。惜しみなく全ての良きものを持って私たちを祝福してくださいました。私たちが何かを捧げる前に、まず神が一番大切な一人子イエス様を惜しみなくあなたのために捧げてくださったんです。ご自身の命を、ご自身のたった一人しかいないその一人を、その方はこう問われます。あなたは私を愛するか、あなたは私を愛するか、あなたは他の誰にも勝って何にも勝って私を愛するか。お祈りの時を持っていきたいと思います。それぞれご自分の言葉で1分ほど時間を取りますので、声に出している方は声に出して、黙祷でも結構です、とにかく神様の前に静まって、また素直な、本音の言葉で神様の前に祈っていくことができたらと思います。よろしくお願いいたします。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい。私たちがイエス様の言うことを聞くときに、私たち自身が愛する子供として受け入れられ、喜びの子として受け入れられていくことを聖書が約束しています。どうか神様、イエス様の言うことに素直に聞き従っていくことができる信仰が与えられますように。そして日常生活の中でどんなことであったとしても、イエス様が言うことに聞き従って一歩新しい人生を、神に聞き従う人生を歩み始めることができますように、そのようにしてあなたが喜ばれることを喜び、あなたが悲しまれることを悲しむことのできる、そのようなキリストの心が私たちの心の中にますます豊かに形作られていきますようにと願います。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。